こんにちは、春です。
ミヤです。春です。
Take Me Higher は私春とミヤがインディペンデントマガジンハイヤーマガジンの制作過程を語り合い、時にゲストを招きしてトークを繰り広げる、そんな聞くマガジンです。
はい、
はい、
今週もうちらの回です。
はい、またこの2人かよと思ったかもしれません。
かもしれませんが、今週もお付き合いください。
今週もね、私たちお二人でお二人でお届けということで、何でもおをつければいいってわけじゃないですよ、
は
い、
うん、そうですよって。
お
うおう、
はい、
さあ、ね、ということでね、
もうさ、早いもんで1月も終わりかけてますね。
信じられない。
信じられないよね。
早くない？
信じがたい、本当に。
いや、いつも同じはずじゃない、時間の進み方って。
うん、今日木曜日、なんかね、もうおかしいなって最近思ってるね、本当に。
どういうふうに、そういうふうに思われるんですか？
だって、
はい、
また今日じゃないの。
また今日じゃないのよね。また今日が来たわってね、うん、思うわよね。
そう、やっぱ1週間あると思ってもさ、うん、本当にもうたかが1週間なんだなっていうね、うん、全然時間ないのよ。マジやばいって、なんかもう、
わかる。
なんか日々が多分結構最近焦ってて、私、
うん、
夢、毎日最近夢見てて、でなんか夢の中で、ね、でさ、もう今日結構やばいなと思ったのが、うん、夢の中で起きてることをその場で頭で理解しようというか整理しようとしてたの、
ね。まあ、もう起きてるじゃんそれ。
そうで、あの、
辛いね。
一昨日とか昨日とかまでは、うん、その本当になんか日常で話した話、ミヤと話したこととか、うん、仕事の人たちと話したことを整理してたの、
夢の中でね。
そう、もう今日は夢の中で起きたことを整理し始めてて、もうダメって思った。
やばいね。
やばいよね。でもね、本当にやばいなと思うのは、うん、マー君ね、
うん、
あの朝、私パートナーね、マー君、
うんうん、
会うのね、ちょっと、うん、で夢、変な夢見たみたいな話とかするんだけど、うん、なんかね、マー君は夢の中で仕事してるの。
うわ、
で夢の中で書いた原稿とか、
うん、
なんかすごい良かったとか。
何それ。
夢の中であの人の発言めっちゃ良かったから、うん、あの、自分のものにしちゃおうとか言ってるの。なんかもうそれって別に
自分のものだよね、
自分のじゃねみたいな、なんかわかんないけど、でもとにかくネタを集めてんの、夢の中でも。
すごいね、
怖い人だなと思った。
二人とも気持ち悪すぎるんだけど、何それ、何してんの、寝なよ。
本当だよね、寝たいよ、うん。
いやでも、あの、2人とも同じ時間に寝ながら、うん、あの家でそんな、うん、お互いがそんな忙しくされてるんだなって思ったらめっちゃ面白いなって思った。
おもろだよね、
うん、でも、
うん、
ほら、私が唯一読んださ、
うん、
トワイライトってさ、小説とか夢の中に出てきたものを書き起こしてたらあんな大ヒットしちゃったとかあるからね。
なるほど、うん、あ、そうなんだ。
マー君も分かんないよ、大ヒットなんかをするかもしれない、夢から。
やばいと思う、本当、うん、なんか原稿なんか3つとか書いたとか言ってて、
すごいじゃん、
何してるのみたいな。
まあでも時間も自由だしね、夢の中だとさ。
そうだよね、うん、でしかも私は結構忘れるんだけど、
うん、
マークはそれを覚えてて朝メモするんだって。
え、それってでもあんま良くないみたいな話しなかったっ。
疲れが取れにくいくなっちゃうとは言うけどね、うん、でもまあいいんじゃないよ、すごいいいアイデアだったって興奮してたもん、まあ、
そうだよね、うん、大事だよね、体が健康なら何でもいいやもん、
う
ん、
そう、まあ、とにかく、うん、あの、私たちが一番いいのは、
はい、
あの、まあ、寝室が別ってことなんですね。
そうですね、
はい、
うん、
でこれはあの、まあ、いろんな意見あるけど、
うん、
本当に私はベッドが別っていうこと、
うん、
もう本当に大事だなって思ってて。
最高だって言ってたもんね、
うん
うん、
本当にもうおやすみって言ってそれぞれの部屋に帰ってって、うん、もう、あー、やれやれみたいな、あーみたいな、
うん、
でもそれって別になんか相手がどうとかじゃないじゃん、もう。
そうだよね、
自分が疲れてるから、
うん、
自分の疲れを今から癒すんだみたいな、
うんうん、
もう羽を伸ばすみたいな。
で羽伸ばした先で夢の中でみんなお互い仕事してるでしょ。いい加減にしなよ。
いや本当に、でも、うんうん、もしこれからねパートナーと引っ越す予定があるみたいな人は、
うん、
まあ、日当たりとお互いのなんか寝床みたいな、
うんうん、
そうやって部屋が同じでも何布団が別とかでもいいと思うわけ、
うんうんうん、
とにかく同じなんか寝るもの、
はいはいはい、
マットレスでも布団でも、
うん、
同じにしないみたいなのは、うん、もう本当に一回なんかそっち派じゃない人も試してみてほしいかも。
それずっと言ってるよ、
うん、
いいよね、
一緒に寝たい派も私めっちゃいると思うの、
うんうん、
で一緒に寝ることの安心感とかもすごいわかるよ、
うんうん、
わかるんだけど、でもやっぱりあの長期的に見た時にこの睡眠の質がねどう考えたって下がってると思うのね、
うんうん、
一緒に寝るということは、うん、分かんないけどね、 みんな。
いや、まあ分かんないけど、毎日がそうじゃなかったとしてもさ、片方がとんでもない夢を見ててさ、
うん、
腕がバーン飛んできたりとかする可能性もあるじゃん、
うん、
起こされるじゃん普通に隣にいる人、
う
ん、
それ
質あの具体的に良くないなって思う、うん、事実。
あとやっぱさ、人がいるっていうのが、
うんうん、
入眠のタイミングでも、うん、やっぱちょっと気になると思うの、
うんうん、
とか起きた時とか。
そうね、
そうい
ずれ気にならなくなる可能性もあるけれどもね、
うん、なんか私とかさ、朝起きてすぐさ、なんか動画とか見ちゃったりするの。
いいね。
で向こうも夜寝る前に動画見てるの知ってんの、うんうん、なんかあのおやすみって言った後に動画見てる音するの。
ああ、そうなんだ、だからちゃんと聞こえるんだ。
聞こえるの
どんな大音量で聞いてんの。
でもそういう時間って多分大事、お互い大事じゃん、
ね、お互いのね、
そうそ
ね、
見たい動画があるんだなって、うん、でもさ隣だったら動画見ない、もしくはなんかイヤホンとかしなきゃいけないみたいになったりするじゃん、うん、普通にストレスだし、なんか見たいものあんま見れない気がしたのね、
はいはいはい、
私とかは普通になんかあのオタクだから、うん、推しの動画とか見て寝落ちとかしようかなみたいな、
うんうん、
ちょっと気まずいじゃんなんか
まあ、気まずいか分かんないけど、
なんかちょっと気まずいの私はね。
なるほどね。
そうなると、
はいはいはい、
なんか別に全然違う見方してんだよ。
うん、分かるよ。
でもちょっと気まずい、
うんうん、思うことはいろいろあるよ、
ね、思うことはいろいろあって。
分かるよ。なるほどね。
とかね。
いや、まあ私もあの春さんの意見支持派だからさあの、まあ、寝床別の方がいいんじゃないかな。
いや、そう思うの。
まあ、まあ、一緒がいい人もめっちゃ
何度も言うけどね、うん、何度も言うけど一緒に寝る喜びね、ある。
でも逆にそれの喜びを毎日新鮮に感じるために別々の時もあっていいんじゃないの。
私もね、寝る前とかにマー君のベッドの中いる時あるよ、うん、でふんふんって思ってるんだけど、うん、うん、もう帰っていいよ
え、帰っていいよって言われるの。
うん、おはるおやすみって言われるの、ね、
すごいね。
そうだよ。
マジでさ、なんて言うんだろう、おじいちゃんに言われるみたい。なんか好きかなって思って、うん、おじいちゃんに会いに行ったのにもう帰っていいよって言われてびっくりするみたいなさ、
はい、
ごめん別におじいちゃんと思ってるわけ
じゃないよ。はい、ありがとうって。はい、ありがとう、おやすみ。
もう帰っていいんだみたいな。
帰るということですよね。はい、わかりました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、はい、おやすみなさい
いいね、
そう
すごいね、
うん、
いや私普通にさ、友達とお泊まり系だとしても一番最後に寝たいの。
あ、そうなんですよね、ミヤはね。
そう、みんなが寝静まった後に寝ないといけないの。
そうなの、
うん、だから、うん、そうなるとさ、相手が夜更かししたい時ってさ、私がめっちゃ早く寝たくてもさ、もう、
う
ん、も
う起きちゃう、
もうバンバンに起きてないといけないわけ。だから寝落ちる時も全然あるんだけどうんうん、うん、そうなるとねっていうのはあるから。
そうだね、私はみんなが楽しそうにしているところでその話し声を聞きながらそれが遠のいていくみたいなのがすごい好きなのね
私マジでそれ小学生ぐらいまでしかできなかっただ
から普通に私が一人暮らしっていうか、まあ、シェアハウスとかしてた時にさ、友達たちミヤとかも来て、うん、みんなでおしゃべりしてて、うん、私別にもう全然眠くて、その時眠ったみたいな。でもあ、ここって自分家だった、ラッキーと思ってそのまま寝るの普通に
寝てたよね。急に突然ベッドの中に入り出してさ、そうベッドの方からこっち見てんのマジでハウルのおばあちゃんみたいに、もうさ
マジ荒地の魔女の、
そうそうそう、
あのもうあの魔力奪われたもん、荒地の魔女の、
あキュルキュルした目でこっち見てんのおばあちゃんって、
どの人だね
あ、まあそう、まあ、ベッドの話をしましたけどね、
はいはい、
今日は何のお話しますのって、
はい、
お便り読みます、
はい、お便りね届いてるので、
うんうんう
ん、読んでほしいかなって思っています。
じゃあ私が本日は読ませていただきたいと思います、
はい、お願いします、
ハイヤーネームコロッケパンさんからです。はるさん、みやさん、はじめまして。
はじめまして。
ハイヤーネームコロッケパンです。コロッケパンが好きなのかな、好き最高って書いてある。おもろベース、おもろ、ごめんなさい、もう一回読みますね、失礼しました。おもろがベースにあるお二人の会話劇、過去違うか、まるで一緒、ね、本当に読んでるからみんなも聞いてるから、はーちゃん、いくよ。まるで一緒に話しているようで、毎週オンエアを心待ちにしております。私もおもろベースのはずなのに、40になってもなお、いや40だからこそ他人には優しくできるのに自分には同じようにできない日々、
うん、
だけどみんなで肩を組んで背中さすり合って、まあ一応やってみるかとエンパワーメントしてもらっています。ありがとうございます、ハート。
ありがとうございます、
ありがとうございます。さて今回は結婚についてお二人の考えをお聞きしたくメールしました。私には結婚を考えているパートナーがいるのですが、過去おそらく双方、うん、事実婚を考えています、
うん、
大きな理由とすれば名字を変えたくないから。ただ法律婚にある安心感のようなものも魅力に感じます。彼女になりたいとかいう代名詞が欲しいと同じものでしょうか。代名詞に振り回されていますね、 過去当時、法律婚事実婚ともにメリットデメリットがあります。結局人なんだろうけど、その上で春さんは事実婚を選択されましたが、選択を決めた大きな考えはありますか、うん、ぜひミヤさんのご意見も伺いたいです。長文失礼いたしました。これからも応援しています。みんなで Take me higher。 はい、はい、お便りいただきました。
ありがとうございます。
コロッケパンさん、ありがとうございます。はい、コロッケパン好き。
私もあんま食べたことないけど、
うん、なんか食べたいと思う時あるね、うんうん、
事実婚ね、
うん、
事実婚、あれ結婚の話このポッドキャストでしたことあったっけね。
あったっけね。
あったかな。
あんまなかったかな、ちゃんとね。
そっか、はい、私は2020年かな、
うん、
2019年にそうしようっていう話は、まあ、そのパートナーとして2020年に発表したんだよね、うん、多分事実婚しましたって。
そっか、
そうだね、もう4年くらい前なの。
早いね。
早いね。
怖いね。
怖いよね。
え、あれ20年じゃないの。
21年か。
21年だよ多分。
さすがに。
あんただっていくつだった。
そっかそっかそっか、21年かも、うん、そうだそうだ。いやびっくりした今自分で言って。
失礼失礼、ごめんごめん。1年されど1年ね、やっぱ大きいね。ごめんごめん、はい、だね。
まあ、
だ
3年前に、まあ、事実婚を発表して、うん、そのパートナーシップを続けています、
うん、はい
はい。で、まあ、なんで法律婚にしなかったかっていうと、うん、まあ、一番はその名前名字を変えるのが嫌だったっていうのが大きいかな、
うんうん、
私は。
うーん、
で、まあ、選択的夫婦別姓も日本はまだできないじゃないですか。
そうですね。
そうで、そこに対しての不満はすごいあったし、
うん、
まあ、あとはその法律婚がこう誰にでも認められてるわけではないじゃないですか、
うん、
そう、やっぱ同性婚もできないし、うん、ってなった時に、なんかその法律婚のなんか結婚制度みたいなもの、
うん、
自体になんかこうずっと違和感があったのね、
うんうん、
そうで、まあ、そのパートナーと結婚みたいな話が出た時にどうしようかって言ってたのね、うん、でいろんな人に周りにも聞いてみて、実際法律婚をしたカップルとかにも聞いた時に、うんうん、やっぱ名字を変えるってたかが名字なんだけどされど名字なんだよみたいな話をすごい聞いたのね、
うんうん、
なんかそんなに自分が思い入れないと思ってたのに、やっぱ結婚して自分じゃなくて相手の名字を名乗った時に、うん、なんかすごいショックだったとか、
うんうん、
そう、なんかどうしてもそのショックからちょっと立ち直れないみたいな、うん、別に相手のことを大好きなんだけどみたいなのとか、やっぱりこう家に入るみたいな相手の、
うん、
とかもすごく違和感があったのね。なんかこれって私と、うん、私のパートナーの話なのに、
うん、
なんで私が何々家って名乗らなきゃいけないんだろうみたいな。
まあそうね、
うんうんうん、のとかもすごく思って、
うん、
であとはまあその名前をじゃあ変えたっていう時にものすごいいろんな手続きがあるっていうのをやっぱ聞いたり見たりして、
うんうん、
大変すぎそうだなと思って、
うん、
そう、なんか例えばさ、その自分の旧姓を名乗ってたとしても、
うん、
その旧姓で口座って作れなかったりするのね。
なるほどね、
はいはいはい、法律婚とか。
あ、そうね、
そうしてる時に、うん、とか、なんかパスポートとかの IC チップとかに旧姓って記録されないんだって。だからパスポートのなんか紙面上っていうのかな、うんうん、そこに自分の旧姓も書いてあったとしても IC チップには載ってないから、
うん、
そこの照合みたいなのがすごい大変だったりするんだって。
なるほどね。
そうとかさ、ホテルとか取る時もさ、海外とかそこ難しかったりとか、
うんうん、
あとはまあ例えばさ、被災した時、
うん、
自分の旧姓使ってても、例えばその被災者の名簿とかに自分の、
うん、
その法律婚した新しい姓とかで載っちゃってたりすると、
うん
うん、その認知がこの同一人物って認識できなかったりとか。
なるほどね。
なんか結構そのいろんなね、
うんうん、
問題があるなと思って、
うんうん、
そう。
まあでもそうだよね。
うん、
私の母もずっと旧姓で名乗ってるんだけどさ、
うん、
やっぱその国に登録されてる名前って言ったらいいのかな、はい、まあ、それ自体がオフィシャルがさ、もう新しい方の姓になってるから、
うんうん、
あの なんかでもちっちゃい頃からさ、ずっとその母が旧姓を名乗ってるっていうことも含めて、オフィシャルはミヤなんだけど、うん、みたいな、
うん、
本当はこの人オフィシャルじゃない方でやってる人みたいな認識がすごい子供の時からあって、
そうだね、うん、そう、わかる。うちのお母さんもさ、仕事とかさ、うんうん、論文書いたりするの全部旧姓だから、うんうんうん、なんかママが2人いるみたいな感じがしてた子供の時。
あ、でもわかるかも。
なんかもう本当に子供だから、なんかもうバイブスでしか分かんないんだけど、うんうん、なんかこういう役割っていうか、
分かる分かる、
なんだろう、演じるじゃないけど、うんうん、こういう風になるんだなって思った、うん、
ハンナとマイリー 2つの世界みたいな感じだよね。そうそうそう、分かる分かる、本当にそう、
ね、
うん、だから別にミヤの時もあるけど、基本的にこの人が人間として活動する時は旧姓なんだみたいな感じだったかも。
うんうんうん、う
ん、なんか別にそれを言語として、言語っていうかその具体的に自分の中に降りてきてたわけじゃないけど、
うん、
なんとなくそう思ってて、うん、なんか偽物の名前だけど病院で呼ばれたら返事しなきゃいけないんだこの人みたいな。
うんうん、うん、
そういうのをふうに思ってたかも。そうだったな、ね、
でなんかやっぱこの夫婦別姓が認められてないのって、うんうん、多分先進国でも日本が割と本当に唯一というか、
そうだね、
本当にアメリカとイギリスとオーストラリアかは、
うん、
もう選択できて、
うんうん、
で中国とか韓国とかフランスはもう原則別みたいな、
うんうん、
でなんかもう両方合体できるのがタイ、イタリア、トルコらしい。
いいね。
いいよね。
でもなんかタイ、イタリア、トルコって聞いてもう分かるみたいな気持ちになって
なんかそう、国がすごい家族をなんかやっぱ大事にするっていうさ、そうそうそう、うん、
合体な感じする。
めっちゃ合体な感じするよね。
うん、もうでタイに関してはもうなんかどんどん長くしちゃおうみたいな。
うんうんうん、なんかでも分かるなと思った。イタリアとかもさ、うん、やっぱさ、ね、もうファミリーじゃん、
うん。
トルコも結構そういうとこあるけど、もう、うんうんうん、もうお互いの家族がもう尊重されないとガッシャンみたいな。
ファンタスティックって感じも。
いやまあだからね、うん、その、そうで私の場合はあの迷ってたんだけど、
うんうん、
その自分の親にこう話した時に、うん、あの事実婚でもいいじゃんって言われたのね、
うんうん、
で私の親がどう考えてるかっていうのはそれまで知らなかったから、その結婚に対することで、はい、そこで初めて、あ、事実婚でいいって思ってるんだうちの親はって思ったのね、うんうんうん、そうで、だったらそんな自分も法律婚に対しての違和感だったりとか、うん、疑問とかもっとこうなれみたいなこともいっぱい思ってるから、うんうん、事実婚でいいじゃんって思って、うん、パートナーにもその話をして、
うんうん、
でそうなったんだよね、
うん、
そうだから本当はマー君が渋谷に、うん、私のせいにしてもいいよって言ってくれたんだけど、
うん、
自分が嫌だなって思ってたことが前提にあったから、うん、それを相手にしてもらうのも違ったから、うん、あのそうだね、
そうなったのね、
別姓、夫婦別姓できるようになるまでは、
うんうん、
まあ、事実婚でいいよねって、うんうん、まあ、なるまではっていうかじゃ あの選択的夫婦別姓が選択できるってなって、その後法律婚にするかとかわからないけど、
うん
うん、そう、とりあえずは ね事実婚で問題なく過ごしてます、
はい、
うん、
何よりです。結構悩んでたよね。
そん
なんか、まあ、深く悩んでるわけじゃないけど、
うん、
どうすんのみたいな、よう分かんない、席入れるかも、あ、本当みたいな会話ちょっとあったなっていうのを今話聞いて思い出した、うんね、
そう、なんか席をなんか入れるみたいなさ表現もさ、なんか実は間違ってるみたいな、
その、
席を一緒にするみたいな、
はいはい、そうだよね、
表現の方が正しそうなんですけど、
でも言語的にも席を入れるっていう言葉の方が広まってるっていうか、
そうだね、
一般的ではあるよね、
う
んうんうん、そうね、そう、こういうのもね、ぶち当たらないとわざわざさ正直調べない、
いや、そうだよね、そうで、なんかその事実婚でじゃあ何が問題になるんだろうっていうのも考えて、
うんうん、
でなんかまあ結婚しているみたいなことが証明できないみたいな、
うん、
で、まあ、なんかその SNS とかに結婚式の様子が上がってたりとか、うん、そういう写真がそもそも残ってるとか、そういうことでその2人は事実婚してるってことが認められたりするみたいなの、ネットで見て、
うん、
随分となんか曖昧だなみたいな、
そうだよね、
別に演出できちゃうけどなみたいな、うんうんうん、ところとかもありつつ、まあなんかその弁護士さんとかにさ書類を制作してもらう、
うんうん、
とかそういうことでそれをこう証明書として使うとかもできるし、 あとはその子供ができた時に、うんうん、その私の子供がの父親がこの人ですっていう認知を、
うんうん子供ね、
そう、
うん、
しないと、まあその財産とかがその子供に行かないとか、まあ、父親としてそもそもその認知をしないと父親っていう法律的に認められないみたいな、
うん、
でもまあそれって別にその手続きを踏めばいいだけで、そう、ね、そう、子供は多分私の姓を名乗ることになるんだけど、うんうん、別にお父さんこの人ですっていうのも証明できる、
うん、
からは問題ないなと思ったら、もし子供が欲しいって思っても、うんうん、とかね、
うん、
なんですよね。まあ、なんか最近事実婚とかも周りでもなんかぼちぼち増えてきてるなっていう感覚はあるかも、うんう
ん、なんか前より言いやすくなってそうだなって思うかも私。
そうだね、うん、なんかやっぱりさ、この間、ついこの間あの黒島結菜さんとかが発表されて、うんうん、でなんか多分5年前とかだったらさ、うん、事実婚でじゃあ今あの子供もいる、うん、いらっしゃる、
うん、授かってますってね、
出たら
ね、
っていうニュースが出てて、でそれで法律婚じゃないとかになったらなんかすごい世間がさなんか騒いだ気もすんだよね。
もっとね、
なんかそんなすんなりさ、
うんうん、
祝福してもらえるのかが分かんない、
うんうん、
世間の目的に、うんうん、
なんか結構事実婚ってその暗黙の了解みたいなので、なんかみんな正直5年前とか、まあ、わかんない、最近は違うと思ってるんだけど、いいイメージがあんまりないんだけどなみたいな。
事実婚に対して、ね、
そう、正直みんな何も知らないけど、うんうんうん、なんか良くないんだねみたいな、
言えないみたいな、ね、そう2人の関係性を公で、そうそうそう、
暗黙の了解で、
ね、内縁のみたいなね、
みたいな、でそれに対してこういい感情でなんか私たちが口出しすることではないですもんねっていう感じじゃなくて、うんーみたいなの私は正直感じるタイミングとかがあって、まあ、多分自分の中にもそういうのちょっとあったと思うんだけど、うん、でも別に良くないみたいなのがさ、やっぱたびたび大きくなればなる、大きくなればって私がね、年を重ねれば重ねるほどすごい思うし、
うん、
やっぱその実際に結婚というものが身近になればなるほど法律婚に対しての疑問みたいな
もの
はやっぱよりリアルに見えてくるっていうか、うん、じゃあそれこそその制度としても本当にこれ結婚していいことって今何が本当にあるみたいな、じゃあ控除とかさ、お金がどういう風になるとかさ、ね、
うん、
今の暮らしにそれが合ってるかって全然違くないかなみたいな。
そうだね、うん、まあ、だから私の場合はそのお互いが今仕事もあったりとかして、うんうん、あのお互いそれぞれ生きていける状態、
うんうん、
だからまあなんかこの事実婚みたいなのを選択した時に、うん、なんかこう 今まで通りでいいよねっていう、ね、あのことなんだけど、うんうん、もちろんその制度をちゃんと活かせるような、うんうん、あの関係性の2人も、
うんうん、
そういると思うけど、そうだね、まあ、とにかくその制度をあのみんなが享受できるわけじゃないっていうところもさ、うん、やっぱりすごく引っかかるしね、
うん、何なんだろうって結構思えて、
うん、
でやっぱ多分うちの親も法律婚はしたけどなんかちょっと絶妙な空気が流れてて、
はいはい、
なんかその姓をどうしたかみたいなところで、あの私はね、あのじゃんけんで決めたって言われたの、
うん、
どっちの姓にするかみたいな、
うん、
本当かよって思ってんだけど、まだにだけどそうだったらしくって、だから別に何の話でそうなったか分かんないんだけど、別にそのお父さんの名字にする必要なんてないみたいなのをね、結構ちっちゃい時に話をされた記憶があって、
うん、
うちはたまたま宮になってるけど別にそれじゃんけんで決めたし、うん、どっちでもいいんだよみたいなのがあって
うんうん、うん、
だからそれこそ小さいとさ、みんなお父さんの名字名乗ってるんだって思ってる段階がどっかであって私、
うん、
だけど友達がそのお母さんの姓を名乗ってて、でそれこそ多分小学校に上がるタイミングでご両親が席を一緒にしたのかな、
うん、
とかで なんであの子はお母さんの名字なのみたいな話の時に、どっちでもねいいのって、
うん、
うちはじゃんけんで決めた、
うん、
みんないろんな決め方で決めてるけどどちらでもいいことだから、
うん、
話はされてて、
そうだね、
そうだから多分何かしらこう制度に疑いを持ちつつ 大きくな育ってきたのかなと思うんだけど、
ねね、現状やっぱ 95% くらいはね、日本はその女性が相手の姓を名乗る、
うんうん、
まあ、結婚後っていうのが、うん、はい、数値としてあるみたいなんだけど、うん、そう、でもなんかやっぱそれがあまりにも普通だと思ってる人も多くて、
ね、
うんうん、やっぱ私も前に付き合ってた人とかになんか結婚したいねっていう話とかが、
うん、
あのされた時に当たり前に自分のせいにしてくれるでしょとか言われたことがあって、
うん
うんうん、なんで当たり前だと思ってんだろうみたいな、うん、てかなんかそれを嬉しいことみたいな、
はいはいはい、そうだね、
喜ばしいことだよね、
うん、それこそが結婚みたいなね、
そうそうそう言われて、うん、なんか違うなって、うん、っていうか私自分の名前かっこいいからすごい好きなのね、
うんうん、
分かる、そうだから
だってなん
か
それ、ね、
そう嬉しいって思う人もいると思うのね、
うん、そう一緒にね、
そうでもなんかやっぱりその結婚みたいなところがそこにこうグッて結びつく、
うんうんうん、
で相手がその名前を変えることが喜びであるだろうみたいな前提はちょっと結構危ないなって思った、う
ん、断定すぎるからね、それが喜びであることは、うん、が悪いんじゃなくて、
うん、
どうかなって言って嬉しいってなったらそれは良かったって話だしね、うん、そうするよねみたいな話ではないというか ね、
そう、
うんうん、
ね、だから私は式とかも挙げてなくて、
うんうん、
あの そう、それはお互いが、うん、その結婚式みたいなものもちょっと自分はあんまりやりたいと思ってないんだけどみたいな話とかもして、うんうんうん、そう、なんか私はこのみんなに注目されるみたいなことが、
うんうん、
ものすごい想像しただけで恐怖なの、うんうん、なんかそのなんだろうな、
おっしゃってたよね、そうい
うふうにね、そう、
そう、そう、私は式挙げたらって言った側だったの、うんうんうん、いや2人が決めることだけど多分お祝いしたいと思ってくれてる人たちがいるから、うん、どうお祝いしていいか分かんないってなった時に、うん、まあ別に結婚式っていうそれっぽいものじゃなくても、うん、人が集まるみたいなのはいいんじゃないっていうふうに言って、ね、そう
そう、まあ 5年とか10年でなんか軽いパーティーみたいなのはいいかもしれないけど、
うんうん、
なんかさそれもね、私自分が例えば先に死んだ時とかに、
うん、
相手が私の話を誰かから聞きたいと思った時に、
うんうん、
私のことをよく知ってる人たちと顔を合わせておくってことすごい大事だと思ったの。
それいつ思った？
なんとうっすらずっと思ってるの、それって。
なるほどね。
そうだからそういう会をいつかは設けるべきだなと思ってて、うん、
はいはいはい、
私がすごい大好きな人たちを相手に紹介する、
うんうん、
そう、
そういう場ではあるよね本当に、ね、
そう、
いやだからそれこそさ、あの私ポッドキャストでも大晦日にさお葬式行ったって話したじゃん、うんうんうん、で、すごいプライバシーのあることだからとも思いつつ言うとさ、その亡くなった大好きだったそのおばさんが結構その親族とあんまり連絡をもう最後取れてなかったみたいで、うんうんうん、すごい心配してそういうお葬式にいらしてて、でその話とかを母が、まあ、最後はこういう状況だったみたいですって話してて、でなんでか分かんないけど母ちゃんとそのご家族と面識があって、
はいはい、
いやあの時ぶりですねみたいな話してて、ああどうやって誰がどうだみたいなのってどこで知り合ったんだろうみたいなとかすごい思ったりしてたわけ、
うん、
でやっぱそのみんな同い年ぐらいでさ、まあ、1年に2回ぐらい顔合わせるけど最近どうみたいな話とかしながら、
うん、
そうやって過ごしてるけど、なんかやっぱ友達として知っててもさ、その人がどういう風にじゃあ日々を過ごしてるかみたいなのって実は全然知らないかもみたいな、
うん、
で小学生とかさ学生だった頃とかだとその授業参観じゃないけどさ、うん、親が参加するとか親族保護者が来るみたいなタイミングってあったけど、あどんどんそういうのってなくなってってるんだなと思って、うん、そうなんかそういうのをわざわざやるのも違う気もするんだけど、うん、なんかすごい大事だなって思ったりした、
うん、そう思うの、うん、まあなんか逆もしかりで、うん、だから私はその宗教のこととかもすごい、
うんうん、
あの気になるっていうかさ、
うん、
あの元気にしてるかなとかさ、
ね、
ご飯食べてるかなとかね誰って感じだけど
おばちゃんムーブ出るよね、
普通思うわけ ね、
そうだよね、
思うし、うん、やっぱりあの私のパートナーにとって大事な存在だからさ、
うんうん、
それは私にとってもやっぱなんか結構大事だなって思うし、
う、
ね、
うん、
もう仮にね、だからマー君が先に死んだら多分宗教にいろんな話聞くというかさ、
うんうんうん、
なんかこうその存在をやっぱ一緒に確認し合うみたいな人、
うんうん、
それはなんかその先も相手がいなくなっても生きていくため、
うんうん、
というか なんか共に生きていくために、うん、やっぱそういう人は大事だなみたいなことを思ってて、うん、まあ、だからそのための会みたいなのはしてみたいかなってちょっと最近は思うかも、は
い
は
い、やっぱさあれだね、今年流行る生前葬じゃないけど、ね、そういうことだよ ね、 ね、
生前葬はね やりたいですね、うん、本当に、まあ、そういうことなんだなって思って、うんうん、はい、いたりします。
まあでもそういうなんか会を開くみたいなのって結構やっぱ体力もいると思うんだけど、うん、なんかやっぱみんなの記憶に残るものだなと思ってて、
そうだね、
うちの親もね多分結婚式やし結婚式はしてないんだけど、うん、その父の仕事のあれで日本からもう出ちゃうっていうのがあったから、もうみんなお別れ会みたいな感じで親も友達もみんな呼んでご飯会したみたいなのは聞いてて、うん、いいねみたいな、やっぱみんな理由をつけて会いたがるし、
うんうんうん、
あの宴会はしたいみたいな、うん、そういう時代だったからねみたいなの聞いてふーんと思ってて、まあ、別に自分はそういう結婚の予定とかもないでございますけど、そういうのをやれるのはすごいいいですねって
思
う、はい、
ね、
うん、
うん、
そう、私だから、うんうん、同窓会とかもめっちゃ好きなんだよね、地味に。
あ、そうなんだ。
行きたくないって思う時もあるんだけど、うんうんうん、思う時もあるんだけど、あ、みんなどうしてるかなみたいな、話聞きたいかもみたいな、うん、
私来年、あ、まあ、今年か、
うんうん、
あの同窓会あるからもし来れたら来てって連絡来たのね、ドイツの時代の、
うん、やばい、
しかもドイツ あの小学校時代の子たちね。
シュタイナ本当にすごいね。
やばいでしょ。
いや、シュタイナだからできることだと思う。
ね、あのでもまあドイツにいないと思うけど、うん、あの来れたらみたいな感じで。
そうやってさ、いやー素晴らしいね。
すごいよね、
うん、
いやーすごいなって思った ね、 ね、やっぱ
いい ね、
ね、
いや大事だよね。でも私それで言ったら保育園の同窓会を二十歳の時にしたの、でもそれもありがたいことに先生たちが変わんないのよ、なんと
それは衝撃じゃない。
いるの。いや、うちのさ、私保育園だったんだけどさ、うん、いい保育園らしくてさ、うん、私が行った時まだ1園しかなかったんだけど、今すごい増えてて、うん、いろんなところに。で、担任だった先生たちが今園長先生とかでやってるわけ。
あ、
でさ、覚えてんのよ、名前ちょっと出てこないけど誰と同い年だったみたいな、
うん、
誰々がと友達だったとか言うと、はいはい分かったよってみたいな、
分かる、
大きくなったねみたいな、
大きいどころかもね
そうそうなの。まあだから私とか、あの小学生の時にボランティア行ったり大学生の時もアルバイトとかしてたから、あ、うんうん、まあ、そういうのがあって、うちで同窓会とかすればいいじゃんって言われたので、保育園とかも完全に引っ越してなければさ、割とみんなまだ近く住んでたりするから、うん、それで久しぶりに会ったりしてとかあって、なんかやっぱさ、大きくなってからも顔を合わせると、あ、この子こんな風に大きくなったんだとかさ思ったりするわけ、
うんうんうん、
なんか別に頻繁に会いたいってその後なったかって言われるとそうじゃないんだけど、あの時できてよかったなはすごい思ったりする。
なんかそういう出会い直しみたいなのも面白いよね、
うん、そう、なんかやっぱ仕事とかも始めるとさ、お互いが何してるのかっていうところからさ、もしかしたら実はめちゃくちゃ近いところで仕事してたねとかもあるかもしれないしね。
確かに、
そういうのも思ったりする改めて、
うんうん、でも本当にだから今ある関係性って、
うん、
多分すごく長く大事にしていきたいものなんだなみたいなのはやっぱすごく感じてて、うん、ここ数年、
うん、
だからでもそれはあんまり意識してやったことがなかったから、その長くケアしていくみたいなこと、うんうん、だからまあそれを今年っていうかな、これから、
うんうん、
ちゃんとやっていきたいなみたいな。
これから、ね、出会う人もいるんだよなっていうのもまた思うな、う
ん、このリスナーのみんなともさ、うん、なんかどうやったらお互いが気持ちいい関係で、うん、なんかすごい長い付き合いでやっていけるんだろうみたいなことばっかり考えてる最近。
もうみんなこれ真剣なんだから、これうちら昨日もう深夜までずっとそれがどうかっていうのを LINE してさ
そうだね、
どうっつって、
そうだね、
そう
だ、私風呂に入りながらもうずっとそれ言ってた。
ああ、あなた風呂入ってた。そうかそうか、
はい、まあそうね、そういう話もしていきたいね。
そうだね、
あの、まあ、事実婚に関しては私はその事実婚してる立場からのこのお話なんだけど、
うん
うん、でもまあ事実婚してる人たちの中でも多分すごいいろいろあの状況が違ったりとかする人もいると思うのね、うん、うちのあの私の場合はそのママパパ、
うん、
理解がね、
うんうん、
すごい事実婚でいいんじゃないって言ってくれて たのすごいありがたかったし、そうだね、私のパートナーのご両親も、あの2人が一番そのいいと思える選択にしなさいってやっぱ言ってくださったから、うんうん、あの私たちもなんかこう迷いがなくね、うんうん、その選択をできたっていうところも
って感じだったよね。
あるけどやっぱりそれってじゃあ相手のねご両親どうかとかさ、うん、なんかいろいろあると思うから、うん、
逆にだってもし女性側でもさ婿入りしてもらわないといけないっていうさ、ご家族とかも絶対あるし、だから本当にケースバイケースっていうか何がいいっていうのは一概にはやっぱ言えないっていうのは思うけど、やっぱその相手がいること、パートナーがいてのことだから、うん、それがちゃんとお互いが話し合えるっていうことが一番大事だなって、
そうだね、
それはすごい本当に思う、うん、なんか、うん、事実婚でもいいけどやっぱり法律婚したいっていうことを、ああそうだねっていうふうに話すことでもいいし、
うん、
今は籍を入れるっていうことと同じぐらい気持ちがあるけどどうしようかっていう相談ができるというか、
うん
うん
ね、そう、やっぱりなんかこれについて考えるってことは、そのまだ結婚、好きな人とね結婚する権利すら今ない状態の人がいるっていうこととかも含めて、うんね、うん、この結婚制度ってなんかどうなっていったらいいんだろうなとか、うんうん、やっぱりそのまだ私は法律婚か事実婚か選べるっていう、そう、
ね、そう選ぶ選択肢がある
というか、
ね、
うん、そう、そのこともやっぱ含めてあのね、
うん、
知識をやっぱアップデートしないといけないし、
うん、あとだからそういうことに触れるってなった時に誰が夫婦別姓とか同性婚を反対してるのかっていう政治家のことまでチェックとかできたらすごい大事なアクションだなと思
う。
なんかやっぱなんで今それがダメなんだっけ、うん、みたいなとかっていうのをまで考えられるというか気にすること、そういうさ、
なんでその意見なんだろうとか思ってさ見るとさ、う
ん、とんでもないじゃん
家族の団結力みたいなこと言っててさ、いやもう
普通になんかぶっ倒れそうになるっていうか、 なんか見るのやめようって思うようなことっていっぱいあるんだけど、うん、でもそれでもやっぱり私たちには選挙権があって選ぶ権利があるってなった時にそれのパワーをどういうふうに使うか、
ね、
っていうことまで考えていきたいなっていうのは、うん、あの思ってる。でもだけど、うん、調べる時間を持ってるかって言われると、まあ、いつもやってるわけではないから改めないとなっていうのも自分にすごい思うことだな、
うんうん、そう、ね、まあ、どんなトピックもそうだよね、
うん、
はい、だからそうだね、
うん、
コロッケ
パンさん、
パンさん
コロッケパンさん
コロッケパンさんも、うん、あの私もしたけど、その周りのその結婚してる人たちとかにも、
うんうん、
いろんなヒアリングとかして、
うん、
ね、事実婚も法律婚もしてる人どっちも、
うん、
まあ、してないカップルでもいいし、
うん、
なんかリアルな声をね、うんうん、やっぱいろいろ聞くのはすごくあのいいのかなって思うので、
うん、でもなんか本当にさ、テイクミーハイヤーとかをさやり始めて、あ、こういう話していいんだって思いましたみたいなのをさ、
うん、
リスナーの方からいただいたりするんだけど、うんうん、そういう気持ちで誰かと友達とかと話してみたときに、うん、え、夫婦別姓今できないんだみたいな話とか上がるかもしれないし、
ね、
え、なんでみたいな、え、反対してる政治家いるらしいよとか、マジみたいな会話とかになったりすると、うん、ちょっとずつまたみんなが見てる方向も変わってくるというか、
うん、
もしかしたらまたその選ぶタイミングになったときに、その特権をっていうことじゃなくて選べる人が増えるっていうかことにもなるかもしれないなっていうのはすごい思ってて、別になんかそれを目指してポッドキャストやってるわけではないんだけど、なんかやっぱちょっとずつ良くなってったらいいなみたいなのはすごい思う。
そうだね、
うん、なんか諦めたくないって感じ、やっぱなんかまだもうなんかもう若くないみたいな気持ちになるけどさ、やっぱちょっと年上の人たちからさ、今の若い子たちに任せるよみたいな、
うん、
任せんねみたいになるから、うん、そう、そうしたいですね。
そうだね、
はい、じゃあそんなこんなところでね、ゲストがいらっしゃいましたんで、私たちもそろそろこの辺で終わりにしたいと思います、
はい、そうしましょう、
はい、
はい、じゃあ星つけてください。
え、本当に星いっぱいありがとう、みんな一クラス分か二クラス分ぐらい増えてたし、超感動してる、本当にありがとうございます。
結構増えてたよね、
うん、あ、ちょっと待ってね、もうすぐ終わるから、
うん、ゲストがあのちょっと参っておりますので、
はい、
はい、じゃあそんな感じでまた来週も、
うん、
お会いしましょう。はい、それでは今週も Take me
ハイヤー。
ハイヤー。
向こうでもハイヤーした。
またねー。
バイバイ。